ヨハネの黙示録5章6節から10節まで、聖書後半の新約聖書458ページになっております。聖書後半のヨハネによる黙示録5章の6節から10節までになっております。聖書をお読みいたしまして、その後引き続いて福岡の地から来られております武田純正牧師による特別賛美、そして鳥なしの祈りに、野口宣教師による鳥なしの祈り、そしてメッセージに入っていきます。ではお読みいたします。ヨハネの黙示録5章6節から10節まで。私はまた玉座と4つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見た。子羊には7つの角と7つの目があった。この7つの目は全地に使わされている神の7つの霊である。子羊は進み出て玉座に座っておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取った時、四つの生き物と24人の長老はおのおの盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢とを手に持って子羊の前にひれ伏した。この香は聖なる者たちの祈りである。そして彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。では十字架のキリストを述べ伝える特別賛美の後にメッセージをお願いいたします。
See you. アーメン、感謝いたします。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの深い深い憐れみの中で、私たちが今日あなたのお住まいであるこの聖霊の宮、あなたの神殿に私たち一人一人の名前が呼ばれ、あなたの一方的な憐れみの中でこの地に招かれ、共に礼拝を捧げることが許され、心から感謝をいたします。主よ、私たちはあなたに招かれた一つの民であります。ただただそれはあなたの栄光を表すためであり、私たち価値のないものにもあなたはただただ一方的なあなたの十字架の愛を注ぎ、あなたの十字架の血潮によってすべての罪が許され、そして主よ、私たちがあなたの子供とされ、あなたを賛美し、あなたのために生きるものとされたことを心から感謝をいたします。イエス様、本当に主よ、どうぞ私たちが今日あなたの十字架の贖いを受けて、あなたの血潮を受けて、今日私たちがあなたの御前に出ることができますように、天の門を大きく開いてください。今日ここに集いました一人一人にあなたの御霊を注いでくださり、主よ、どうぞ上からの力で満たしてくださり、今主よ、どうぞその持っている問題に対する解決の言葉を御言葉を持って与えてください。御言葉が解決を与えます。ありがとうございます。今日一人一人にあなたが親しく触れてくださり、あなたの命の言葉を語りくださいますようにお願いいたします。また聖霊を注いでください。愛のないものに愛を与えてください。愛する力を与えてください。許す力を与えてください。また疑いや恐れの中にあるものに信仰を与えてください。希望を与えてください。平安を与えてください。また病の中にある兄弟姉妹に癒しを与えてください。全ての問題に対する勝利は子羊なる十字架、イエス様、あなたの十字架の血潮にあることを信じます。イエス様、賛美します。あなたの皆を賛美します。これからの時間も全てイエス様、あなたにお委ねし、聖霊様にお委ねし、感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。本当に感謝いたします。もうですね、2006年だそうですけど、8年前にですね、純正先生、福岡からですね来て、純正先生ご一行来ていただいてですね、覚えています。新宿でロボ伝道してですね、ここでですね、それこそ勝手にじゃ本当にもう賛美してですね、朝祈ったんですね。でその時ですね、その時も純正先生がエゼキエル書を今日午後語ってくださいますけど、エゼキエル書47章のですね御言葉を語ってくださって、もう誰も教会はまだいないですね、ツアーの人たちで勝手にやって、どうぞ勝手に使ってくださいという感じでですね、もう今来られたらもうですね、すごい正解になると思いますけど、その時はまだそういう教会の状態でしたけど、でもその時に大胆にですね、先生を通してエゼキエル書47章の命の水が流れる神殿になりますというメッセージが語られて、そして共に祈る中でですね、本当にそれから8年後にですね、このように本当に主が事実私たちの教会に聖霊を注いでくださって、そしてですね、その聖霊の恵みの中で、その命の中で新しい牧師先生がこの教会に与えられたということ、本当にこれはただただ主の深いですね、もうこの教会に対する愛、摂理、また計画、もう何と言うこともできないんですけど、もう本当に主がこの教会を選んでいたということですね。教会が祝福される、教会に命が注がれ、教会がリバイブされる中でですね、人が起こされていくんです。ですね、教会が回復しなければ、人を見てて人を待っててもですね、何も起きないんです。もし私がですね、この教会に来てですね、10年前使わされてきました。その時にですね、人を一人一人 見る、また皆さんも私どんな牧師だろうか、いろんな期待があります、お互いにね。でもその人を見てる間はですね、何も起きていかないんです。期待はですね、こう最初はそれこそですね、よく言われるんです。ですね、バプテスト連盟でもハネムーン期間というですね、そういう言い方があるんです。牧師先生にもですね、最初はお互い期待してですね、するけど、だんだんそういう人間の期待というのは、それこそこの世の恋愛結婚も同じですよね。最初は燃えていてもですね、だんだん感情的なものってのが薄れていくし、新鮮さがなくなっていく。そうすると5年ぐらいしてまた次の牧師先生で、またそれを繰り返していく教会が多くの教会なんですけれどもですね、そうではない。私たち人を見るんじゃない。神が与えた使命はそんなものじゃないんです。いや、時が経てば経つほど新しくなるし、いよいよ実現されていくし、また人が変わるなら、それはさらにそれがですね、成就していくし、 その使命が継承されていかなければ、人を変えたって何にも始まらないんです。そしてある人はですね、前の方が良かったとか比べてみたりですね、とてもそれはやりにくい、新しい先生が。でもそうではなくて、私たちは今この時、世界宣教に牧師を使わし、その祈りの中で新しい牧師を迎えていく。リバイバルと世界宣教という使命が継承されていく。これが本当の今日あるべき牧師の就任であるし、また交代であるしですね。それには人は関係ないんです。寂しいとかですね、まあ、期待に胸が膨らむとかですね、そういう人間的な言葉で表現することができないんです。聖霊の熱い命が注がれて、そして先ほどですね、中川姉妹が言われたように、そうです。ですね、もちろん桜子先生に今日、聖霊の火が注がれます。安守されます。けれども、それは何よりも教会が、共にその命に預かり、教会が共に祈ることによって、教会に聖霊が下らなければ、牧師にも聖霊は下らないんです。ですね。だから私たちは、バルナバとサウロをですね、世界伝道に送り出したアンテオケの教会、一同が祈りと断食をもって聖別され、そしてその中で、バルナバとサウルに油が注がれ、聖霊、油というのは聖霊が注がれて、そして牧会する、伝道する力と知恵に満たされたように、その時には教会皆がですよ。ですね。だから私たち皆が今度は本当に牧師先生を支えていく、牧師先生を中心に本当に教会に仕えるしもべとなる、祭司となる。先ほどですね、ヨハネの黙示録5章を読みました。その中で、10節でこう書いてます。5章10節。彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。彼ら複数形ですよね。これは教会ですよ。教会に地上を統治する権利、権威が与えられてる。で、教会は何をしてるんですか？教会は何よりも、この8節で、巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老は、この24人の長老、これはですね、教会を表している。教会は、おのおの盾ごとと、甲のいっぱい入った金の鉢とを手に持って、子羊の前にひれ伏した、ほふられた子羊、十字架のイエス様の前に、私たち教会ひれ伏さなければいけない。牧師の前にひれ伏すんじゃない。人の前にひれ伏すんじゃない。子羊なるお方が主人公ですよ。安守礼式の主人公は十字架に葬られておられるイエス様ご自身です。イエス様がここで現れてくださらなければ、イエス様がこのところでですね、あがめられ、褒めたたえられなければ、それは形だけのものになってしまいます。けれどもそこでイエス様が中心、子羊がイエス様がおられる。そして、私たちは皆、甲の一本、いっぱい入った金の鉢とを手に持って子羊の前にひれ伏した。この甲は聖なる者たちの祈りである、ね、私たちが祈りを捧げるように召されているんです。祭司なる者の第一の目的は何よりも私たちがしなければならないことは、それは祈りです。ですね。私たちが祈らなければならない。そして祈りは、それは私たちが祈ったから何かが起きるというの、そういうわけでもない。ね、祈りの前、どこの前で祈ってるの？中心に何がおられるんですか？誰がおられるんですか？それは、子羊なるお方がおられる。イエス様がおられる。イエス様が血を流して、私たちのために、教会のために、牧師のために、皆さんのために、今も血を流して、祈っておられるイエス様。そのお方の前で私たちがひれ伏すときに、私たちはどうして祈らないでおれるでしょうか。祈らなければならないんじゃなくて、もう祈らずにはおれないんですよ。もうイエス様の父親が崇められるときに、私たちの中に賛美と祈りができてで起きてきます。先ほども素晴らしい賛美の練習をしました。新しい歌を主に向かって歌わなければいけない。新しい歌を歌った。古い歌じゃなくて新しい歌をですね。今回牧師先生、新しい革袋が与えられました。いつまでも古い革袋はやっぱダメです。新たにされていかなければいけない。もう次々とこのように牧師先生も使わして、喜んで世界伝道に使わして、桜子先生も世界伝道の飯が与えられています。それは5年後か10年後か分かりません、時は。けれども桜子先生もさらに使わしていく。そういう中で私たちは新しい、また革袋は変わっていいんです。けれどもその時に私たちが、古い酒ではダメです。古いものではなくて、新しい命に預かること。これが大事なんだ。皮袋が変わるのは、新しい命を受けるために変わるのであって、命が変わってないのに、皮袋だけ変えたって何にもなりません。 これがですね、多くのですね、私たちも含めて教会がしてきた過ちではないでしょうか。皮袋を変えたらなんとかなる、そうではない。新しい命が注がれなければいけない。そしてこの新しい命とは何ですか。それは私たち古い自分が変えられていく、内側から変えられていくということです。私たちの中にある今まで残っていた、私も今牧会して10年、いよいよ使わされようとしている。でも今この時にね、自分が振り返る時に、何をあれをやった、これをやった、よくやったな、肉の思い入れる苦労話とかね、自分の誇りが出てくる。でも本当に聖霊によって光に照らされて、自分自身の姿をまっすぐに見させられる時に、主の前にただひれ伏して本当に悔い改めることしかできない。だから私たちは去年50周年の時に、その時に歴代の、まあそれは形としてですね、それを代表して牧師先生たちに対して、本当に神と人の前で私たちが本当に心からの先生に対する感謝と、また主の前に悔い改めを捧げたように、私たちもまたこの就任安守礼式の時に、その時にお祝いである前に、私たちは自らを主の前に悔い改めを持ってこの時を始めたいと思うんです。桜子先生がですね、本当にまず悔い改めを捧げますと、あのですね、証明告白の中で書かれてます。そうです。私たちが主の前に立つときに、あ、何かですね、こう、ハッピーハッピー、楽しい、お祝い。その前に私たちはね、自分自身の着ている衣、自分自身のお腹ですね、この心の中にあるその姿を見させられ、そして主の前に、本当に、主をごめんなさい、こういう言葉が出る、思いが与えられる。これが本当のリバイバルではないでしょうか。私たちが新たに作り変えられなければ、内側から作り変えられなければ、ですね、それは何もなりません。私たちは今日ここにですね、それぞれの色でバッジをつけています。ですね、十字架のバッジ、そこに桜子先生が、それこそ十字架につけられたですね、桜子先生がここにですね、バッジをしていますけどね。でも本当にそれがバッジじゃなくてですね、本当に私たちが心の中心にですね、イエス様をお迎えし、そしてまた私たちも桜子先生をはじめ、皆さん一人一人が、まず私が主の前に十字架につけられたいんです。古い自分が十字架につけられて、そして新しい命に来たいんです、ね、もう古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなった。どうでしょうか、私たちは本当にそうなっているでしょうかですね。本当に私たちが肉の技から離れているでしょうかですね。私たちが信仰10万になっているでしょうか、愛10万になっているでしょうか、それともまだあの人を許すことができない、また本当に不安でしょうがないですね。そういう私たちのものを引きずってはいないでしょうか。でもこれは私たちはですね、それそういう自分の姿というのは、先ほどからですね、先ほども賛美されました、それはリバイバルが起きないとこの自分の姿は本当には見えないんです。教会の中に立っておられるのは子羊ですよ。ほふられた6節に、私はまた玉座ですよ、天の王座ですよ。天の御座、王が座るところには、玉座と4つの生き物の間、長老たちの間というのは、これ、ど真ん中という意味です。ど真ん中に、ほふられたような、これはですね、ちょっと難しい、ギリシャ語の用語を使うと、これはですね、現在完了という形が使われているんですね。それはですね、どういうふうに訳されるかというと、ほふられた、その格好、ほふられたのは過去でしょ。2000年前あのゴルゴダの地でほふられた。時も違えば場所も違う。けれどもそのお方が今もなおほふられ続けておられる。ほふられたままなるキリストが今も血を流して、で、立っておられるって書いてあるでしょ。ほふられながら立っておられるんですよ。立って取り出し続けておられるお方。そのお方がここではっきりと示されなければいけない。これがリバイバルです。リバイバルというのは何かがですね、死んでいたように見えるものが再び蘇るということ。このことをリバイバルと言います。ね、例えばいろんな世界でこれは使われるわけです。昔の曲がヒットしたリバイバルとか言うんです。でもそれはな、本当にそれは聖書から来ている。それは何かというと、イエス様が過去の出来事ではなくて、今の私のために、今のこの教会の中に、今イエス様が生きておられる。そして今なお十字架でイエス様がほふられ続けておられる。今も血を流しておられる。だから悔い改めることができるんでしょ、ね、もしイエス様の十字架が過去の出来事だったら、私たちはね、これだけイエス様がもしですよ、2000年前ね、あんなにお前のためにしてやったのに、お前はまだわからんのか、 そんな態度でイエス様から言われると私たち怖くてね、イエス様の悔い改めるどころかですね、どころかもう取り繕ってしまうんです。それが道徳的なクリスチャン、過去に生きているクリスチャンはいつも道徳なんです、ね、これをしていなければいけない、あれをしていなければいけない、いつも怒られることが怖い、ね、人の目が怖い、そしてビクビクして、そういった本当の喜びもないし、本当の平安もないし、またいつもどこかで人のことを裁いてしまう、人と比べてしまう、ね、あるいは逆に人を裁いている場合もあるでしょうし、また人を人の前に卑屈になるということもあるでしょう。これも裁きの逆でしょう。そしたら今度は目下の人がいたら今度はその人を裁く、目上の人には卑屈になる、いつもそのシーソーゲームを繰り返している。それは過去に生きているクリスチャン、新しく生まれ変わってないクリスチャンの姿なんです。でも新しく生まれ変わっているクリスチャンというのはそうではない。人は関係ない。今私のためにイエス様が生きておられる。今の私のために血を流しておられる。今の私を許しておられる。だからもちろん罪が見えますよ。でもその時にいつ見と同時的にね、イエス様の十字架が見えるから、いつも許しの中を生きることができるんです。そして変えられるのは自分で変えようと思う道徳的なクリスチャンじゃなくて、変えられ続けていくことができるんです。だからもうですね、本当に罪もまた恵みに変わるんです、ね、自分が足りなければ弱ければ弱いほど恵みです。そして砕かれていくんです、ね、砕かれなければいけない私たちが。そしてそれがこの教会にこのリバイバルが起きるとどういうふうになるかというと、それはコリントの信徒の手紙第一でですね、先ほど読みましたけどですね、26節で、一章26節、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい、ね、私たちそれぞれ召された時のことを、主に呼ばれた時のことを、これ大事ですよね。思い起こすですね、原点を忘れないってことですよ。ですね、先ほど笑い話のようにですね、今日私が御言葉を語らせていただいて、ですね、桜子先生の就任式があって、そして純正先生が御言葉を語ってくださいますけど、本当ですね、それこそ20年前の自分たちをみんな3人思ったらですね、みんな放蕩をしていたですね、者たちがこのように主に用いられていくということ、本当それはでも全て証になるから感謝だねって話を皆さんとしてたんですけど、そうです、私たちは召された時のこと、自分がどうだったか、自分が何か立派で、そして優れていたから神様に、よしお前はいい点取ったからね、牧師にしてあげようなんて、そんな言われて牧師になった人が一人でもいるでしょうかですね。本当にどんな人でも、本当に主に召された人は、自分で思い込んでね、人は別としてですよ、主に召されるってことはこれ受動系でしょ、コーリングですよ、呼ばれてな、自分でなるものじゃないんです牧師なんての。呼ばれて召された人はみんなすべからく自分には何にもないことを知らされるんですよ。砕かれるんです。パウロはね、ここでね、人間的に見て知恵あるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけではありませんと言ってるけど、パウロ自身はね、これ本当に嫌味に聞こえるぐらい全部当てはまる人だったんです、本当は。でもその時にそのパウロがその一直線上に献身していったかというと、そうじゃなかったでしょ。あのダマスコ途上でね、今シリアで大騒ぎになって戦争をって、あそこをパウロが馬でですね、しかも何しに行ってたか、教会を迫害するために息を弾ませていっていた。その前に復活のイエス様が現れた。その時に何が示されたんですか。決定的に彼は罪人の頭である。そのことが示されて、自分は全く何にも値しないですね、知恵があると思っていた、その知恵が、俺は知恵があると思っていた、俺は家柄が良いと思っていた、俺はパリサイ派の中のパリサイ派だと、道徳的に立派だと思っていた彼が全く真逆で、そのものがその知恵において人を裁き、人を呪い、そして最も尊い神の教会を焼き打ちし迫害していた、その張本人であったことが示された。すなわち自分のためにこそイエス様は十字架にかかられたんだ、そして私には何にもないということが示された。そこで彼が召されたんですよ。皆さん、私たちも本当に今日この時新しくされるということは、それは私たちが本当にイエス様の十字架の前で自分自身が知恵があると思って誇っている自分の姿、力があると思って誇っている自分の姿、道徳的に立派だと思って誇っている自分の姿が全く主の前に砕かれて、 そして今のこの私のために十字架にかかられたんだイエス様、そして今も私は贖い続けておられるという、そのイエス様の前にひれ伏すものとなりたいと思うんです。そしてそのように召された桜子先生とともに私たちもその同じ恵みにですね、預かるときに皆は召されているんです。一人として召されている、いない人はいないんです。全ての人が召されている。でもその時に私たちは自分を見るんじゃないんです。自分に何かこれをすることができるから自分は立派ですね、何か話すのがうまいから説教者になるとかね、自分は知恵があるから学校の先生になるとかね、そういう考え方ではないんです。そうではないんです。イエス様の前にひれ伏して主がなさりたいことをするんです。主が行けと言われたところに行くんです。自分が思ってなくても主が行けと言われたことをところに行くし、主がなせと言われたことをなすんです。私たちはその時に私たちは主の栄光を表すものとなっていくんですね。そしてまず私たちこの安守礼式の時に私たちはこの十字架のイエス様が私たちの中心であり、そしてそのお方の前で自らの罪を悔い改めることが私たち本当にこの新しい牧師先生を迎える時の皆のここ教会の姿勢であるということ、そのことをまず覚えたいと思います。そして召されるですね。そして私たちはこの十字架のキリスト、このお方は私たちはそのようにまず一番目は何よりもこのお方は十字架のキリストという時に罪の悔い改めが一番に来なければいけないですね。それからもう一つは十字架のキリスト、この十字架というのはまた私たち一人一人にもこの十字架が与えられているということを覚えたいと思うんです。ですね。パウロが言いました。2章のですね、2節。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられた。ここも同じですよ。十字架につけられたままなる。今も十字架につけられ続けておられるキリスト以外、何も知るまいところに決めていたからです。そちらに行ったとき、私は衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした、と書いてます。ですね。召されたときのことを言ってるんで、パウロは。ね。もちろん、パウロは宣教師として召されていたんです。けれども、一回一回の伝道は戦いなんです。ね。だから私たちはね、今日この時新しい思いで末盛先生を本当に祈り迎えようとしています。でもどうか覚えていてください。本当に牧師は誰一人自分で自信満々で立てる者はいないんです。みんなしかも一回一回、一回の説教、一回の礼拝ごとにこのようなところを通りながらですね、本当に語らせられていくということ。だから祈らなければいけない牧師のために。ですね、パウロはそうでしょ。パウロはもう力にあふれていた人と思うじゃないですか。知恵にあふれていた人と思うじゃないですか。けれどもこのコリントの教会に、まあ教会はまだなかった、伝道を始めた時に、そちらに行った時、私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした、ね、自信満々じゃないんです。でもそれはそういう中でね、それこそパウロ自身が十字架につけられているんです。もしパウロが楽々と伝道することができたらね、そしたら主に頼る必要もない。十字架だけが以外何も知るまいところに決めていたなんて言う必要はないんです、ね、でもそう、もうそうせざるを得なかったってことですよ。そう決めていたっていうかね、というよりももうそうでない以外にないんですよ。私たちが本当に主の御用をするときに自分は何にもできない、恐れしかない、その時に本当に主に頼り、信頼します、主を助けてください、その時に伝道が出されていくんです、ね、自分の力が尽きるところ、そこに主の御業がなされていく。そして私たちはそのようなものでありたい。それは主のために喜んで恐れの中にも飛び込んでいく、迫害の中にも飛び込んでいく、衰弱するようなそういう中にも飛び込んでいくですね。それは主と共に私たちも主が与えてくださる十字架を共に担っていく。本当にそれは小さな小さな十字架かもしれない。で本当に牧師先生のためにね、本当に祈ることしかできない。そういう私たちかもしれない。でも本当に皆さんが与えられているその十字架をどうか担っていこうではありませんか。本当に私たちが共にですね、桜子先生も共に、イエス主と共に十字架を担おうと決心をされた この桜子先生と共にですね、私たちもそれぞれに与えられた十字架を担っていきましょう。十字架とは、私が先ほどから十字架を担うと言ってますけど、これは主のために受ける苦難です。主が与えてくださるもの、だから単なる苦難じゃないです、いわゆるですね。私たちはキリストと共に十字架につけられたとパウロが言うときにね、何か自分のですね、なんかよほど苦しいことがあって、格闘して自分の罪と格闘して、こう苦しんで苦しんで、そして十字架、天が開けて十字架の姿がイエス様が見えて、そして、ああ、変えられた。そういう出会いをしたのかなと考え、神秘的な体験ですね。そして私たちはそういう体験を、パウロはすごいな、俺もちょっと頑張ろうと言って断食してみたり、祈ってみたり、いろいろするんです。もちろんそれはね、しなければいけないことです。自分自身が清められるために日々ですね、祈りを祈ったりですね、本当に修練をしたりすることは、特に牧師になるとしなければならない、当然なさらなければならないことだけれども、私たちが自分の体験を追い求めることからではないんですね、十字架というのは。そうではなくて、自分を置いて、それぞれが召されている主の召し、例えばパウロであればコリントに行きなさいと言われたら、自分が立派だから関係ないんですよ。もう恐れてるんですよ。もうそんなですね、十字架体験とかそういうものじゃないんですよ。もうですね、もう行かざるを得ない。そして主の召しだから答えて出ていくときに、何が起きたんですか。石に打たれですね、鞭打たれ、軟禅し、迫害に遭い、パウロが言ってるでしょ、第二コリントの中で。鞭打たれたことが何度、軟禅したことが何度、石打たれたことが何度。単なる心の中の葛藤とかね、罪との格闘とか、そういうですね、もので私たちが終わるんじゃなくて、もちろんそれはしていかなければならないこと。だから日々私たちは十字架のイエス様を仰ぎながら悔い改め続けて、これが原点ですよ。けれども私たちが、主から与えられた召し一人一人ある。そしてこの教会に世界宣教というリバイバルと世界宣教、多くの魂の救い、そして全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいという、この召しが与えられているわけですから、私たちはその召しは何を置いてでも最優先にしていかなければいけない。そしてその時に私たちは喜んで、主のために受ける苦難を喜んで受けていこうではありませんか。私たちは今までどうでしょうか。まあ、苦難がない人生はありませんよね。クリスチャンであればみんな苦難がありますよ。格闘、葛藤がありますよ。でも私も牧師として宣教師として本当に恥ずかしいことは、それは事実そういうことってないですよね。現実、牧師になって私もですね、イエス様のことを伝えたら殴られたとかね、イエス様のことを伝えたら鞭打たれたとか投獄されたなんてことはないですよ。でもパウロは事実そういうことを実体験ですよ。そういう中でもはや我いくるにあらず、キリスト我がうちにありて生きるのである、生きているのは私ではありません。これは何か神秘的な体験じゃないんです。そうではなくて、事実主のために迫害を受ける中で、主に従って生きる中で受けていく苦難なんです。その中で私たちはそういう恵みに預かるんです。だから私たちはね、恵み恵みと言うんだけど、でも恵みを追い求めるあまりに、またリバイバルと言うんだけどですね、聖霊の注ぎを求めるんだけれども、私たちはその時に、私たちは自分が恵まれること、自分が変えられること、それのまた自分中心にならないように、私たちは自分を捨ててと言われましたよ、イエス様。自分を置いてと言われましたよ、ね、私たちは自分がの前に主のようなる、主が言われるところはどこでも行きます、ね、その中で変えられていくんです。自分が変わるんじゃないんです、変えられていくんです。主からね、与えられる苦難、今までは私たちどうでしょうか。苦難、それこそですね、苦難、苦労がない人はいない。ある人は病で苦労し、ある人は家族関係で苦労し、いろんなところで苦労しているでしょう。でもどれぐらい直接的に主のために苦労しているでしょうか。主のためにこうしたからこうされた、そういう主のためにということができる、本当にそれこそね、まあ全てそういうことを誇ることもおかしいんだけど、でも本当に私たちが勲章としてね、それこそ皆さんつけてるバッジのようにね、天国に行った時にね、あなたのためにこういう苦難を受けましたと、主のために言うことができるでしょうか。それとも私たち主の前に、本当私の人生苦労ばっかりでしたと言った時にね、その苦労はどっかで自分のための苦労になって終わってしまうということで、一生涯苦労続きの人生でね、クリスチャンって辛いけど、でも天国があるから、まあなんとか耐えれるみたいなですね、そういうところで生きるのではなくて、日々死と復活を体験する。本当に主のために喜んで十字架を担っていくものになりたいと思います。 特に私たちは福音宣教のために苦労しようじゃありませんか。主の御名を伝えるために、そこの今貼ってないですけど、ギデオン聖書教会からナイジェリア宣教ですね、ナイジェリアの北部でのギデオン宣教教会の働きが報告されていました。私はギデオンの方で申し訳ないですけど、ギデオンの働きというとですね、ちょっとですね、老後に時間ある方がですね、余裕があるからするような働きと、どこかで自分とはちょっと、そういう方、到底働きだなと思いながらも、直接伝道という感じはあまり受けてなかった。でも、世界はですね、ナイジェリアにおいてのギデオン宣教協会の働きというのはもう命がけだそうです。そして飛び込みじゃないとすることができない。飛び込みで学校に入っていって、そしてですね、ムスリムが強い北部のナイジェリア、でもそういう中で命を懸けて伝道しておられる、そういう働きがあります。そして私たちは直接そういうことができなくても、私たちは祈りを持って、献金を持って、私たちは宣教師を支え、そして私たちはその中で一人一人に与えられている十字架を担っていこうでありませんか。そしてまた私たちは隣人の罪を喜んで許し担うものであろうでありませんかですね。本当に私たちがそのようにリバイバルが起きていくときに、コリントの教会がそうでしたですね。リバイバルが起きるときに注意しなければいけないことはですね、隣人の罪を裁きながら、私たちがですね、リバイバルと言ってしまうことがあるんですね。そう言わなくても心の中でどこかでね、あの人は燃えてないとかね、あの人はなんかまだ変えられてないとかね、本当に自分が頑張っているのは素晴らしいんだけど、でも本当にパウロが言ったことはですね、今日午後ので特別賛美で聖歌隊が歌いますけど、第一コリント13章、予言の言葉 もですね、愛がなければ本当に騒がしい鐘やなんかと同じだとですね、パウロが言いました。そうです、私たちのリバイバルの原点は本当に許されたものとして喜んで隣人の罪を許していくことです、ね、それが教会の中心です。私たちが十字架を仰いで罪許され、そして許されたものとして喜んで主のために、福音宣教のために、他主が与えてくださる任務のために、私たちが本当に自分の喜びを本当に置いて、私たちが主のために主のようなりと行くものとなり、そして本当の喜びを体験するものになりましょう。また兄弟姉妹の嫌な兄弟姉妹かもしれない、感情的には嫌かもしれない、でもそこで主が愛しておられる兄弟姉妹なのですから、私たちがその兄弟姉妹を許し愛し仕えていくときに、本当に喜びが湧いてきます。楽しい、自分と気が合う人と一緒にいることも楽しい、もちろんそれは言うまでもないことだけど、本当の十字架の喜びはそこにはありません。本当の十字架の喜びはですね、私たちの目から見たら足りないかもしれない、でもその人を本当に許すこと、これに勝る本当の主のですね、十字架の喜びはありません。本当に私たちがそのような本物のリバイバルですね、求めて、祈って、そして世界宣教に押し出されていきたいと思います。共にお祈りいたしましょう。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日もこの神殿のど真ん中に、イエス様あなたご自身が血を流し、そして私たちを招いてくださる恵みを覚えて心から感謝をいたします。本当に主よ、聖霊の光が照らされるときに、何よりも自分自身の罪が見えますけれども、主よ、どうかそれはあなたの恵みによることであり、本当にその中であなたが何より求めておられることは、私たちが真実にあなたの前で悔い改めであることを覚えさせてくださり、本当に主よ、私たちが喜んで信仰を持ってあなたの前で罪を告白し悔い改め、そして新しい衣を日々いただくものでありますように、私たちを内側から日々作り変えてくださいますようにお願いいたします。また主よ、あなたは自分を捨て、あなたが与えてくださる十字架を担って、あなたに従っていくようにと私たち一人一人を召しておられます。今日その召しに応えてあなたと共に歩み出す末森桜子先生のその十字架の道を、あなたが主を共にいてくださり、あなたがどんなに衰弱するときも恐れるときにも、あなたが共にいて、あなたが恵みを注ぎ、すべての必要を満たしてくださることを信じて感謝いたします。どうか私たち一人一人もまたそれぞれに与えられている十字架を喜んで担いながら、 主が与えてくださる道を大きく歩んでいくことができますように、また末森先生のために祈り、使えるものでありますように、教会がしっかりと十字架を取り落とすことなく、担って従うものでありますように、憐れみ助けてください。また私たちに隣人の罪を許す愛の力を与えてください。愛がなければ全ては無に等しいですから、私たちが何よりも愛を追い求める教会でありますように、誠のリバイバルを私たちに与えてください。午後の礼拝も主に期待します。格別に御言葉を取り継いでくださる武田純正先生を覚えてくださり、本当に先生が尊い祈りを持って備えてくださった御言葉がこのところで語られて、その御言葉を通して私たちにリバイバル、聖霊の注ぎが与えられることを信じます。感謝します。このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。